山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について各学部の先生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今日からは新年度の山梨大学フューチャーシードということで、改めてあらゆる山梨大学の魅力について伺っていければと思います。今日は山梨大学生命環境学部地域食物科学科ワイン科学研究センターの柳田藤俊教授にお話を伺います。柳田先生、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
来週、5日の月曜日と6日の火曜日に、はい、いよいよ山梨大学の入学式が行われますが、はい、今年は何人の学生さんが入学されるんでしょうか。またどんな形で入学式が行われるんですか。
そうですね、今年は教育学部が135名、医学部が186名、工学部が一番多くて395名、生命環境学部160名、こう合計でですね876名、約900名の学生が入学されます。ただですね、今ちょっとこのコロナ禍の状況で、まあ人数も増えているということで、一応入学式で大きな式典はちょっとできないので、今年は、まあ、各学部とか学科に分かれてオリエンテーションしますよね、授業の時間割表とかいろんな、まあ、そこの中で、まあ細々とじゃないですけど、ちょっとした入学式的なセレモニーをしようということになってます。各学科とか学部に分かれてですね、はい、
しっかりとコロナ対策を行ってということですね。
そう
ですね、
そうしないともう、病人がこれ以上出ると大変なんでね、やっぱ、特に学校みたいなところ、閉鎖的なところで教室とかでこう広まると一気に広まりますので、はい、
世の中の流れも組んでということですよ ね、 そうですね、はい、いやでも今年も多くの学生さんが希望を胸に、ね、入学してくるんじゃないかなと思いますけれども、はい、冒頭でも話しましたが、山梨大学には4つの学部があるんですよね、はいはい、それぞれの学部について改めて柳田先生から教えていただけますか。
そうですね、簡単にだけ説明しますと、教育学部がありまして、まあ、ここはまあ教育の人材を養成するということで、まあ、小学校や中学校、高等学校などのこう教師を目指す学生が多く来ております、
はい、
また医学部はですね、まあ、医学科と看護学科があってですね、まあ、そういう 優秀な医療者の育成とか、まあ、今コロナでこういうこと大変になってますので、そういうこと人材を育てるということをしてます。で、工学部は7つの学科がありまして、まあ、ものづくりをしているんですね。そういうような優れたエンジニア、技術者を作るということをしてます。で、私のいる生命環境学部は平成24年に誕生して、この番組も、4年5年6年7年目ぐらいなんですけど、
ま
あ、4つの学科があって、分離融合、文化系の経済的な学科もあってですね、まあ、そういうようなところで、勉強ができるという学科であります。学部であります、はい、
今お話を聞いてるだけでもね、非常に専門性の高い学部が揃ってらっしゃるな、ね、ということを感じましたけれども、はい、これからそれぞれの学部の取り組みについて聞けるのも非常に楽しみだなと思います。そうですね、はい、そんなですね、様々な学部での授業は昨年に引き続きコロナ禍での授業になると思うんですけれども、う、ね、どういった形式で進めていくんでしょうか。
去年もそうだったんですけど、今年もオンライン授業という、まあ、ネットで配信する授業がやっぱ主になるかなと、やはり皆さんが集まると密になるんですね。例えば私の授業は100人の部屋で70、80人いるんですよ、学生さんが。そうすると非常に密になるんで、今年の前期は100人の部屋は 50% だけ座れると。だから50人だったらやってもいいよということになってますので、まあ、少ない、学生で広い部屋の授業科目の先生は対面でも可能だと。ただそうじゃない授業は皆さんオンライン、例えばズームを使った授業とか、そういうことになってしまいましたね、やはり今年も、はい。
そして今年度からは卒業生 OB OG の方にもこのコーナーご出演いただいて、山梨大学での経験をお話しいただけるんですよね。
そうですね、今までは各学部とか、まあ、センターとかこうピックアップしてこう1年間こう出演者を、ね、決めてたんですが、まあ、今年新たには企画としましては、まあ、卒業生ですね、その一度卒業して会社に勤めてるとか、まあ、学校に勤めてる、そういう人を呼んでですね、例えば1週目は現在どういう仕事をしてるかと、で2週目は その大学ではどういうことを学んで、どういうことがこう役立って社会でも役立つよと、まあ、そういうようなちょっと新しい目線でですね、今度いくつかの番組をやっていきたいなと思ってます、
はい、
それともう一つですね、今年は例えばホットな話題、例えばなんかすごいものを見つけたとか、なんかそういうことがあった時にはすぐに対応できるように一つ二つ枠を開けてあってですね、そういうようなホットな話題も旬に入れようかなということも考えてます。
楽しみにしています、はい、ね、確かにこう実際の OG、うん、OB の方々の体験談経験談っていうのはう、ね、より聞くことによって将来具体的に思い描けそうですよね。
ぜひそういうのを聞いていただいて、この山梨大学にこう入学を希望される方が増えることを我々は願っているということです、はい
はい、そして柳田先生の話も伺いたいんですが、大学では今どういった研究をされてるんでしょうか。
そうですね、僕の専門はまあ、ワイン科学研究センターというところに所属してますので、ワインとかは、まあ、そういうことをやってるのと、もう一つ発酵が専門で、発酵食品の開発をしてるんですよね、
うん、
で、まあ、ワインでは、まあ、ここでも何回か説明したんですけど、甲府開封500年スパークリングワインというのを開発して、まあ、今年は新元生誕500年のワインでスパークリングで出すんですが、まあ、そういうようなものをまた継続してやっていきたいなと。でもう一つ、まあ、近々新商品を出すんですけど、
はい、
大豆で作ったカルピス用食品、どういうことかというと、カルピスで牛乳で作ってこう希釈して飲みますよね、あれの大豆版っていうのがやっぱり世の中ないんですよね。大豆をこう濃いのを作って入れて水を入れて薄めて飲むっていうタイプないですよね、だからそういうものを今開発してて、そろそろ商品化できそうなんで、近々そういうものも出るかなというところです。
いいですね。牛乳の代わりに、ね、豆乳飲まれる方なんかも多いですから、体に気を使ってるという方は特に
今そういう大豆のこう市場が非常に伸びてるんです。
そうですよね、
やっぱ健康にやっぱ皆さん生きていきたいということで非常に伸びてますので、まあ、それを見越してそういう商品を今開発しているところです、はい、
あ、私も楽しみにしております、
はい、まあ、できればまた持ってきますので、
はい、ありがとうございます。そんな柳田先生もいらっしゃる山梨大学なんですけれども、はい、2021年度はどういったことに取り組んでいく予定ですか。
このコロナ禍がまだ進みますので、まあ、感染予防対策を徹底してですね、そういうことを踏まえて授業とか、あと実習実験もありますので、どちらかというと理科系の学部学科もありますので、そういうところは密にならないようにこうグループ分けしてですね、例えば一班がやったら次の日二班とか、まあ、そういうような感染症対策をベースにちゃんと授業をやっていきたいということになってます、はい、
安心して学べるか、ね、ということですよね、はい、ということで柳田先生、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックをしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。